守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。個展会場でお客様をお送りして時計を見ると2時半過ぎ。お昼がまだだったことに気がついて急にお腹が空いてきました。いつも応援してくださる駅の向こうの喫茶店のあじさいさん、一人で伺ってみました。ランチの時間はとうに過ぎているのに、手作りランチを楽しんでおしゃべりに花を咲かせているお客様でお店はいっぱいです。カウンターに座らせていただいて、氷水を口に含んでふーっと自分に帰っていきます。店内には耳慣れたモーツァルトが流れていて、それが遠い会話と溶け合って心地よくて体がほどけていきます。顔を見てから揚げてくださっているのでしょうか、大きなエビとお野菜の天ぷらにピーマンの肉詰め、そしてサバの味噌煮までついて、ほかほかのご飯とわかめの味噌汁です。アジサイさんの人気の理由わかるような気がしました。ゆっくりとコーヒーいただいて、カウンター越しからオーナーさんとの会話、こんな時間が大切ですよね。忘れていた遠い日のように流れていく時間の中で、いくつになってもどんなに年を重ねてもやっぱり自分を作っていきたいと思っていました。心の内でうごめく自傷や葛藤や、人として生きるための希望や夢や願いや、そんな形のないふわふわとしたもの、影王のような意識の中でそっと捕まえて抱えて、形あるものとして確かなものとして捉えてみたくなったのでしょうか。胸打つ鼓動も遠く近く響いて、人生はまるで波動のよう、寄せては引いて引いては寄せて、いくつになっても大人になれない自分を抱えて、今日もまた波のように砂の上を滑っています。はい、心の日めくり、今日もご一緒にどうぞめくってください。今週の言葉です。今生きて、今生きて。個展会場でのギャラリートークの時です。画家の杉山さんがおっしゃいました。今まで何とも思っていなかったことに急に感動して、ポロポロ涙を流している自分に気がついて、その自分を思ってまたポロポロと泣いてしまう。そんな瞳や心、大事にしていきたい。ちゃんと持ち続けたいと。皆さん、そうそうとうなずいて、お話はあっちに行ったり、こっちに来たり、脱線したりでしたけど、書くこと、描くこと、表現すること、そして、伝えていくということ、その精一杯のメッセージ、見ていただく方には自由に想像していただいて、膨らませていただけたらどんなにかいいだろうかと、話はいつまでも尽きません。 最初と最後に私も紙に布にパフォーマンスで書かせていただいて幸せでした。初めて筆を持って50数年、いつの時も筆が、墨が、紙が私を導いてくれていました。今まで生きてきた道、たどりながら、そして今も求め続けている自分と向き合いながら思います。忘れないあの日の出会いを、忘れないあの日の喜びを、忘れないあの日の真実を、忘れないあの日の誓いを、いつの時も決意した時のように新鮮で新しくありたいと胸に手を当ててしまいます。今週の言葉繰り返してみます。今生きてです。それでは今日の1曲目です。お聴きください。ベートーベン交響曲第6番ヘ長調田園より。以前、ふるさと長野市大岡から都会からの子どもさんを受け入れて一緒に暮らすという山村留学のお話をさせていただきました。もう少し詳しく伺いたいとお願いをしていましたら、早速公民館の小松館長さんからお便りをいただきました。ご紹介をさせていただきます。小松家、山村留学生との出会い。平成9年4月、旧大岡村に山村留学第1期生として都会から15名が入園してきました。この年に山村留学事業がスタートしました。数年前から山村留学事業を計画、東京都に本部を置く財団法人育てる会と交渉を重ね、実現の運びとなりました。留学生が集団生活に使用するセンターの建設、里親探し、運営委員会の設置等々、木造2階建て約981平方メートル宿泊施設、学習室、舞台付きの大広間、厨房、食堂、会議室など、木材を基調とした立派な施設が出来上がりました。里親農家は 7件でスタートです。受け入れ生徒は基本的に小学4年生から中学3年生まで、1年間親元を離れて集団生活と農家でのホームステイを繰り返していきます。里親農家での生活は年間120日、1ヶ月10日平均で、センターでの集団生活が1ヶ月20日、それぞれから学校に通います。各農家がお預かりするのは2人から3人。センターでは指導員が2人と厨房を受け持つ職員が1人、計3名が常駐し指導にあたります。早いもので今年で14年目を迎えました。今年度入園生、14期生は11名です。我が家で里親を引き受けたのは7年前、第7期生から11期生の5年間です。教育委員会から里親農家を引き受けてほしいというお話に、最初は家内の気持ちが整理がつきませんでした。他人様の大事なお子さんを預かって、万が一のことがあったらという心配。また、子どもたちを受け入れるにあたっては、家内の両肩にかかる比重が8割ですから、股関節に持病を持ち、手術を予定した家内がよく理解し、承知してくれたと思いました。子どもたちが初めて農家入りするのが4月下旬。農家対面式という儀式があります。主任指導員に一人一人名前を呼び上げられて、農家の方との対面の時です。後で子どもたちから聞いた話ですが、あの瞬間心臓がドキドキして緊張するそうです。我が家へは東京から来ている3年目の中学生2年生と、横浜市からの1年目の小学6年生、2人の女の子が来ました。お互いに挨拶を交わして、この時点で1年間親子としての生活が始まります。我が小松家では、親しく親子になるように子どもたちの名前を我が子同然に呼び捨てにします。子どもたちはお父さんお母さんと呼びます。すでに孫がいる身ですから、日常おじいちゃんおばあちゃんと呼ばれていましたから、とても若返った気分になります。農家に到着後最初にすることは自己紹介です。家内と対面するのはこの時が最初ですから、少々緊張したようです。私が最初に口火を切りました。君たちのすべてを話しなさい。実家での生活の様子、食べ物の好き嫌い、そして自分自身の字を早く出しなさいと。家内はどちらかというとさっぱりした性格ですから、子どもたちと打ち解けるには時間がかかりませんでした。農家での生活で子どもたちがやるべきことと守るべきルールがあります。まずお手伝いです。掃除、食事の配膳と片付け、農作業など。テレビは1日1時間以内、消灯時間、現金は持たない、実家に電話はしない、連絡は手紙でなど。今時の子どもさんたちにとっては厳しいものでした。これらはセンターの指導員と子どもたち、そして保護者との約束事でした。5月の連休になると、保護者がそれぞれの農家に挨拶に来ます。小松家ではまず記念写真を撮ります。そして山菜を中心にした田舎料理とビールでもてなしをします。この時点で親戚付き合いが始まります。7年経った現在も続いています。最大の行事が11月。2日間にわたって行う収穫祭です。子どもたちの手で育てたお米、野菜の栽培過程をスライドなどで報告、太鼓、演劇、踊り、 人一人がテーマを持って研究した個人研究の発表などをします。約半年間で子どもたちの活動と成長に学校の先生方はじめ来賓の皆さん、里親農家、保護者が直に感じる一瞬です。2日目には保護者が持ち寄ったさまざまな品々のバザーが行われます。里親農家会は地元の野菜を持ち寄って販売します。舞台では山村留学生が前日と同じく太鼓、演劇、踊りを地区の皆さんに披露します。子どもたちが集団生活をするセンターにはテレビがありません。学校から帰って宿題を終わって夕食後、太鼓、演劇、踊りを練習してきたのです。個人研究は休日に農家中を回って資料集めをしてまとめます。中学生ならわかりますが、小学校4年生からやり遂げるのですから素晴らしいことだと思います。3学期1年間の総まとめをして発表する終焉の集いが3月中旬にあります。また来年度継続するのか、実家に戻るのか、両親と相談して決めます。集団生活の中で友人関係に悩んだ子もいます。ホームシックにかかる子もいます。親の反対を押し切って継続する子、1年限りと決めていたはずがその成長を見て継続を決める親、揺れ動く心の葛藤、終焉の日を迎えます。我が家では1年目には2人、2年目からは3人、5年間で14人の子どもたちと楽しい生活をすることができました。受け入れる際には不安がっていた家内も次第に子どもたちの農家入りを心待ちするようになりました。1年目に中学2年生で来ていた女の子が今年成人式です。大岡地区の成人式は8月14日に行います。山村留学生も招待しお祝いをしています。成人式は公民館主催で行います。したがって私の名前で招待状が発送になります。楽しみです。典型的な過疎地域、少子高齢化が進む大岡地区での山村留学事業がますます発展し継続されることを願っています。そしてまた縁がありましたら里親を引き受けてみたいと思っています。大岡公民館の館長小松さんからでした。温かな地域の受け入れ、温かな家庭の受け入れ、都会からのお子さんたち、自然豊かな、心豊かな山村での生活、きっと大きな宝物になられることでしょう。お問い合わせ先お伝えします。長野市教育委員会大岡公民館です。興味のおありの方はどうぞご遠慮なくご連絡をしてみてください。電話番号026-266-2413、ファックスは026-266-2819です。はい、それでは音楽をお聴きください。ショパンワルツ第6番子犬のワルツ。
Thank you.
古典会場では毎回のように新しい出会いをいただきます。そして今回も爽やかな青年バリトン歌手の吉武大地さんとお会いをしました。すでにご存知の方も多いかと思いますが、吉武大地さん、浦和生まれの浦和育ち、埼玉観光大使も務められています。画家のお父様、歌手のお母様に育てられて、3歳からピアノを習われて、子供ミュージカルにも出演されてきました。でも中学高校時代はスポーツに没頭されたそうです。転機は高校3年生の時、三大テノールのステージを見て、歌うことの素晴らしさに感銘、ミラノ音楽院に留学をされたそうです。エスコレタ、男性ソリスト3人組で活動されています。エスコレタとはスペイン語でエスコート、僕たちの音楽の世界へようこそという意味で、日本の良き歌を美しい日本語で歌い続けていきたいとおっしゃいます。古典会場が一瞬のうちにコンサート会場に変わってしまって、楽しい美しい歌声プレゼントをしていただきました。今7月17日土曜日、埼玉芸術劇場でのコンサート大地の歌第3章の準備中とのことです。大地の歌第1回コンサートは東京青山の円形劇場でした。ふるさとの大地で、ふるさとから自分自身の発信の歌として歌っていきたいと、地元埼玉芸術劇場でのコンサート大地の歌第3章には熱が入ります。物語のようなコンサートにしたい。歌はもちろん、アコーディオンも弾いて朗読もして、そこに今回初チャレンジの一人芝居も入れて、過去の自分、今の自分、未来の自分を表現してみたいと、エネルギッシュなチャレンジャーの夢は次々と膨らんでいきます。大地の歌第3章夏の日の記憶、7月17日土曜日、埼玉芸術劇場小ホールです。お問い合わせはファックス 048-853-0388 までよろしくお願いいたします。そして愛の流星君、悪友さんが音源を聞かれてベッドの上で書き上げられて、心叩く音楽を奏でてほしいとエスコレタの皆さんに託された曲です。レコーディングを終えた翌日、悪友さんは旅立たれたそうです。ずっと歌い続けていかなければいけない、そんな使命感のようなものを持って歌い続けていますとおっしゃられました。それではお聴きください。エスコレタ愛の流星群、悪友さんが星の彼方からメッセージします。宇宙から100万枚もの手紙が舞い降りてくる。
死ぬほどの幸せ
日も試す。今週の言葉、もう一度、今生きてです。はい、個展開催中です。埼京線北与野駅前、埼玉トヨペット本社内、ハートネットワッフルにて、夏の夜の夢、森谷銘仙書画展です。6月26日土曜日午後2時からギャラリートーク予定しています。本日も森谷銘仙の心の日めくり、お聞きいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想をお寄せください。ファックスです。0488347783。メールアドレスです。メールアットマークレッツウェーブドットコムです。はい、今生きて、新しい明日を切り開くために。森谷銘仙でした。